おはようございます。お元気でいらっしゃいますか？どこに行ってもクリスマスの音楽が流れ、綺麗なイルミネーションが流れている、こんな時になりました。クリスマスの時を楽しんでいらっしゃるでしょうか？でも今しばらくは静まって神様の御言葉に耳を傾けていきませんか？今日も神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。
ペテロの手紙第2章12節から21節。また私の去った後に、あなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の知的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。
ペテロは自分が去った後にいつでもこれらのことを思い起こせるようにと言葉を残していきました。まず一つ目の言葉は、イエス様の来臨は作り話ではないと言っています。なぜならペテロ自身、聖なる山でこんな言葉を聞きました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。ペテロ自身、実際に私が聞いたからだ、だから作り話ではないと説明しています。ペテロは自分が聞いたこと、自分が見たこと、自分が体験したことを証ししている、だから作り話じゃないんだと言っているのです。私たちも実際に見たこと、聞いたこと、神様と交わったことがあるならば、それを語るべきではないでしょうか。一つ質問をします。あなたはクリスチャンになってから今まで神様からどんな声を聞きましたか？またどんな御業を見てきたでしょうか？あなたも直接体験したことがあるのではないでしょうか。ペテロはその体験したことを伝えていました。そして御言葉を通して同じように、今の時代の私たちにも、あなたの体験したことがあるならばその通りに伝えていきなさいと言っているのではないでしょうか。私は昔ある大きな集会に行きました。それは癒しの集会でした。でも私は、今の時代に癒しなんてそんなことないんじゃないだろうか。クリスチャンを長年やっていながらもそう思っていました。半信半疑の気持ちでその集会に向かったのです。でもその場所はちょっと遠いところにありました。私はその日、大きな集会だというので新しい靴を買って意気揚々と出かけていったのです。しかし長い距離の移動の中で歩くことも多く、私は集会所に着くまでに新しい靴のために靴ずれができてしまいました。集会が始まっても、私は癒しなんてない、今の時代には医者がいれば十分だ、そんな半信半疑の中、いや疑いだらけの中でその集会を聞いていました。 そして癒しの時間になっていきました。どうぞ皆さん、今痛いところがあるならば、ここを治してほしいというところがあるならば、その場所に手を置いて祈っていきましょう。その時間が過ぎ、癒された人たちがいるならば、どうぞ前に来て、それが神様のしてくださったことだと証ししてくださいという時間がありました。耳が聞こえなかったのに、今先生のメッセージが聞こえるようになりましたという人や、杖をついてここに歩いてきたのに、今杖なくても歩けるようになりましたという人も出てきました。嘘だという気持ちを私は心の中で思っていましたが、私も足に手を置いて祈っていたんです。もう痛くて歩けないです。こんな集会もう帰りたいです。そんな祈りの中でも、神様はその祈りに応えてくれていました。気がつくと足が痛くなくなっていたんです。私はその場所を見てみました。痛かった時に見た時には、本当に大きな水ぶくれになっていて、今にも破けそうになっていました。でも痛くなくなったその足を見てみると、水ぶくれの確かにあったような跡はあるけれども、水はすっかり引いているのです。痛みもなくなっていました。友達は、証のために前に出て行きなよって言いました。でも私は、足の水ぶくれがなくなっただけだから、こんなことを言いに行くなんて恥ずかしいし、まだ神様の御業だなんて認めたくないし、そんな思いで私は人の前で証をすることなく、その集会から帰ってしまったのです。でも家に帰ってから、私はもう一度足を見ました。やはり確かに丸い跡はあります。でも、その場所に確かに膨らんでいた水ぶくれの水はないのです。擦れて破れそうな跡もありません。完全に癒されていました。それを見たときに、ああ、私は神様の御業だと認めることができなかった。なんとちっぽけなものなんだろうか。今でも神様は働いているし、癒しはあるのに、それを認めることができない、そんな信仰しかなかった。本当に神様の前に恥ずかしいことをした。罪責感に背負われながら、私は悔い改めの祈りをしました。神様ごめんなさい。私を証しするものにさせてください。神様が癒してくださったのに恥ずかしいと思ってしまったなんて申し訳ありません。そんな祈りをしたことがありました。あなたはどんなことの証人になれるでしょうか。どんな体験をしたでしょうか。確かに癒しというような大きなことは体験していないかもしれません。でも神様に救っていただいたという事実や、こんな祈りに聞いてもらったという事実があるのではないでしょうか。また聖書を読んでいるときに、確かに神様からこんな声がした、神様の声を聞いたという証があるのではないでしょうか。そんな証をせよと今日の御言葉は言っているのではないでしょうか。あなたも大胆に証をする証人になりませんか。またペテロが残した二つ目の言葉は、聖書の言葉は聖霊によって動かされた人たちが書かれたので、私的解釈を施してはならないということです。聖書は今の時代にあっても神様からの生きた言葉です。ある人たちは、聖書の書かれた時代は古いじゃないか。今の時代に合わせて解釈して読むべきだという人たちがいます。確かに今の時代に合わせて読まなければならないところもありでしょう。でもペテロは自分勝手に解釈してはいけないと言っているのです。まさに私の私的解釈がそうでした。確かに聖書の時代には癒しがあったけれども、今の時代に癒しがあるわけはない。そのように私的解釈をして、信仰をちっぽけなものに、いや、神様の存在をちっぽけなものにしてしまっていました。でも、この聖書は今でも生きている神様からの御言葉なのです。 祈りつつ、神様に聞きつつ御言葉を読むなら、その日の御言葉から、今日あなたに必要なメッセージが神様から与えられることでしょう。神様はあなたに対して何を語ろうとしているのでしょうか。自分の思いで指摘解釈をするのではなく、神様のメッセージを素直に受け取っていきませんか。クリスマスはイエス様が処女マリアから生まれた日です。御言葉の中ではある意味では一番信じがたい御言葉だ、処女からイエス様が生まれるなんてというように言う人たちがいます。その御言葉が一番語られる時です。でもそんな時だからこそ、救われている私たちは御言葉をしっかり握って、でもこの御言葉は本当にあったことなんだよと大胆に証しするべきではないでしょうか。あなたは誰に証しするべきでしょうか。このクリスマスの時、神様の御言葉をしっかりと握って、この御言葉は本当だよと大胆に証しする人になってください。神様の祝福が満ち溢れるクリスマスとなりますようにお祈りしています。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。